草ひばり、一。帰る旅籠は分かりきったつもりでいたらしいが、向こう水に飛んでくるうちに、おや、違ったかな。丈太郎は初めて自分のかけている道に疑いを抱き、前や後ろを見回して、来るときにはこんなところは歩かなかったぞ、と。やっと気がついたような顔つきである。この辺には古い砦の跡を中心に一角の武家町がある。砦の石垣はかつて他国の軍に占領されてひどく壊されたまま荒れているが、一部を修復して今ではこの地方を支配する大久保長安の役宅か住まいになっている模様である。戦国以後に発達した平城と違い、極めて旧式な土豪時代の砦なので、堀も巡らしてないし、したがって城壁も見えない。唐橋もない。ただ、漠とした一面の藪山であった。あ、誰だろう。あんなところから人間が。丈太郎が佇んでいた。道の片側は、砦の下をめぐっている侍屋敷の塀であった。そして一方は田んぼと沼であった。その沼と田んぼの外れからすぐ、険しい藪山の裏が生えたように急にそびえ立っている。道もないし、石段も見えないから、おそらくこの辺は砦の絡め手であろう。だのに今、丈太郎が見ていると、その藪山の絶壁から綱を垂らして降りてくる人間がある。綱の先には鍵がついていると見え、その綱の端まで降りてくると、足の先で岩や木の根を探り、下から振って鍵を外し、またさらに下へ綱を伸ばして、スルスルと降りてくる。そしてついに田んぼと山の境まで下がってくると、その人影は一旦そこらの雑木やぶの中に見えなくなってしまった。なんだろう。丈太郎の好奇心は自分の身が宿場の日から遠いところへ迷ってきていることをも忘れさせてしまった。だがもう彼がいくら目を丸くしていても、何も見えてこなかった。それだけにまた彼の好奇心はそこを去りかねた様子で往来の木陰にひたと身をつけてやがて田んぼのあぜを渡って自分の前へ来そうな気のするさっきの人影を待ち抜いていた。彼の期待は外れなかった。ずいぶん時経ってからであったが、やがてあぜ道からのそのそとこっちへ来る人影が見える。なんだ、薪拾いか。他人の山の薪を盗む土民は、一背負いの薪のために夜を選んで随分危ない崖も越えるが、もしそんなものだったら、と、丈太郎はふとつまらない待ちくたびれを感じた。しかし、再び、驚くべき事実を目の当たりに見せられて、彼の好奇心は満足を通り越え恐怖の震えに襲われた。田んぼの汗から往来旗へ上がった人影は、彼の小さい影が木の陰にへばりついているとも知らず、悠々彼のそばを通っていったが、その刹那、丈太郎はよくも、あ、という声を出さなかったものである。なぜなら、それは確かに、丈太郎が先頃から身を託している、習いの大蔵に違いないからである。けれど彼はまたすぐ、いや、人間違いだろう、と、自分の目で見た瞬間のものを打ち消そうとした。そう打ち消してみると間違いかとも信じられた。 彼方へスタスタと行く後ろ姿を見れば、黒い布で顔を包み、黒いたっつけや脚半も履いて、足も身軽なわらじ履きではないか。そして背中には何やら重たげな包みをしっかと背負っている。その頑健な肩といい、腰骨といい、どうして50を超えた習いの大蔵であるものかと思われぬでもなかった。二。見ていると先へ行く人影は、また往来から左の丘の方へ向かって曲がっていく。別に深い考えもなく、丈太郎も後について歩いていた。どっちにしても、彼も帰る方角を決めて歩き出さなければならない場合にあったので、他に道を問う人影はなし、漫然その男の後について行ったら、宿場の明かりが見えてくるだろうぐらいな思案に過ぎなかったのである。ところが、先の男は横道へ入ると担いでいた袋のようなものを重そうに道しるべの下に置いて石の文字を読んでいた。あら、変だな。やっぱり大蔵様に似ている人だ。それから丈太郎はいよいよ不審を増して、今度は本当に見え隠れにその男をつけてみる気になった。男がもう丘の道を登っているので、後から道しるべの日の文字を読んでみると、首塚の松、この上、と彫ってある。ああ、あの松か。その梢は丘の下からも仰がれた。後からそっと行ってみると、先に着いた男は、すでに松の根方に腰を下ろし、タバコをつけて吸っている。いよいよ、大蔵様に違いないぞ、と、丈太郎はつぶやいた。なぜならば、その頃、ここらの田舎の人や町人が、めったにタバコなど持っているはずがない。タバコの味を教えたのは、南蛮人だそうであるが、日本で栽培するようになってからでも高価なので、上方あたりでもよほど贅沢なものでなければ吸わない。値段ばかりでなく、日本人の体はまだ喫煙の害になれないので、めまいを起こしたり、泡を吹いたりするものが多いので、うまいけれど麻薬であると考えられている。だから、欧州の伊達公などは、64万石の領主であり、大のタバコの好き者と言われているが、右筆の五日上書きによると、朝お三服、夕御四服、魚心御一服、などと記されてある。そのことは、丈太郎の知ったわけのものでないが、丈太郎にも、滅多なものが吸うべきものでないことはわかっている。またそれを習いの大蔵が日常時を嫌わず末物のキセルで吸っていたことも見ていた。もっとも大蔵が吸っているのは基礎一の大家の主人であるから不審には思わなかったが、今首塚の松の下でスパリスパリと吸っている。ホタルビほどなタバコの火には、恐ろしい疑念が湧いた。何をしているんだろう。彼は冒険に慣れてきて、いつの間にかかなり近くの物陰まで、這い寄って眺めていた。やがてのこと、悠々とタバコ入れをしまうと、男は、ぬっくと立ち上がった。そして、かぶっている黒い布を取ったので、顔もよく見えた。やはり、習いの大蔵なのである。覆面に使っていた黒布を、手ぬぐいのように腰に挟むと、彼は大地にはびこっている巨松の根を一回りぐるりとめぐって歩いた。そして、どこから拾い出したのか、手には、 いつの間にか一丁の鍬を持っている。鍬を杖に立てて、大蔵はしばらく夜の景色でも眺めるように突っ立っている。丈太郎もそれで気づいた。この丘は町場のある本宿と砦屋屋敷ばかりの住宅地との境になっている丘であった。大蔵は一人でうなずいた。そして屋庭に松の根の北側にある一個の石を転がし、その石のあった下をめがけてザクッと一くわ入れ始めた。三。鍬を振り出した大蔵は脇目も振らずに土を掘り抜けた。見ているうちに人間の体が立ったままであらかた入るぐらいな穴になった。そこで彼は腰の黒い手ぬぐいで一汗拭いた。草むらの石の陰に石みたいになって目を丸くしていた丈太郎は、その人間が大蔵に違いないと見てはいるが、それでもまだ自分の知っている習いの大蔵とは人が違う気がしてならなかった。世の中に習いの大蔵というものが二人いるような気がしてくるのだった。よし。大蔵は穴の中に入って地面から首だけ出してそう言った。穴の底を足で踏み固めているのだった。自分を埋めて土をかぶるつもりなら、止めなければならないと、丈太郎は考えていたが、そんな心配はいらなかった。穴から飛び出すと、彼は松の木の下に置いてあった袋のような重いものを穴のそばまでずるずる引きずってきて、袋の首をくくってある麻の紐を解いている。風呂敷かと思ったら、それは川の陣羽織であった。陣羽織の下にもう一重幕みたいな布で包んであるものを開けると、驚くべき黄金のナマコが現れた。二つ割りの竹の節の間に溶かした黄金を流したもので、竹流しの竿金とも呼ぶ地金で、それが何本もあった。それだけかと思っていると、彼は、今度は帯を解いて、腹巻きだの背中だの、体中から慶長板に吹き上げてある金を何十枚となく振りこぼした。それを手早くかき集めて、黄金の地金と一緒に陣羽織にくるむと、穴の中へ犬の死骸でもけこむように、ずしーんと落とした。土をかぶせる。足で踏みつける。そして石を元の通りな位置へ据え、新しい土くれがそこらに目立たぬように枯れ草や木の枝などを撒き散らし、今度は自分の身なりを普段の習いの大蔵に変えているのだった。わらじや脚板や不要になったものは桑にくくしつけて、人の入らない藪の中へ投げ込んだ。そして十徳を着、十徳の胸へ雲水のかけているようなズダ袋を下げ、草履まで履き替えると、ああ、一骨だった。つぶやいて丘の彼方へさっさと降りて行ってしまった。その後で丈太郎はすぐ、生き埋めになった黄金の跡に立ってみた。どう見ても掘り返したらしい跡は残っていない。彼は魔術師の手のひらを見つめるように大地を見ていた。そうだ、先へ帰っていないと変に思われるぞ。町場の明かりが見えているので、もう帰り道の見当はついている。彼は大蔵と違う道を選んで、風の子みたいに丘から駆け出した。何食わぬ顔をして、旅籠の二階へ上がり、 自分たちの部屋へ入って行くと、いい塩梅にまだ大蔵は戻っていない。ただ、行灯の下に下男の助一がハサミ箱へ寄りかかって、声小然とよだれを垂らして眠っていた。おい、助さん、風邪ひくよ。わざと揺り起こすと、あ、上太か。助一は目をこすって、こんな遅くまで、ご主人様へも無断で、我やどこへ行っていたのだ。何言ってんだい。上太郎はやり返して、おいらはもうとっくの昔に帰っていたじゃないか。寝ぼけて、知りもしないくせに。嘘をつけ。我は炭屋の女を引っ張り出して、外へ行ったと言うじゃねえか。今からそんな真似しやがって、末恐ろしい奴だ。間もなかった。そこへ習いの大蔵が、今戻ったよ。障子を開けて入ってきた。四。どう歩いても十二三里はある。日のあるうちに江戸へ着こうとすれば、よほど早立ちをしなければならない。隅屋の一行は、まだ暗いうちに八王子を立った。習いの大蔵の組は、悠々朝食をしたため、さてと、宿を立ち入れたのが、もう日の高い時分。ハサミ箱の下男と上太郎とは、例によってお供についていたが、今日の上太郎は夕べの事実があるので、なんとなく大蔵に対する気ぶりが違っていた。上太。大蔵は振り向いて浮かない彼の顔つきへ。どうした、今日は。え？どうかしたのか。どうもしません。ひどく今日に限ってむっつりしているじゃないか。はい。大蔵様、実はこうしていてはお塩様にいつ行き会えるかわからないから、おいらおじさんと別れて探そうと思うんだけれど、行けないかな。大蔵はにべなく言った。行けないな。すると上太郎はいつものように、なれなれしくすがりかけたが、急に手を引っ込めて、どうして、とおずおず言う。一服しよう。大蔵はそう言って、武蔵野の草に腰を下ろした。そして、ハサミ箱を担いでいる助一へ、先へ行けと手を振ってみせる。おじさん、おいらどうしても、お塩様を早く探したいもの。だから一人で歩いた方がいいと思って。行けないというのに。難しい顔を示しながら、大蔵は末物のキセルでスパリとくゆらしながら、お前は今日から俺の子になるのだ、と言った。問題が重大なので、上太郎は唾を飲んだ。だが、大蔵はもうニヤニヤ笑っているので、冗談を言われたのだと返して、嫌なこった、おじさんの子になんかなるのは嫌だ。どうして？おじさんは町人だろ？おいらは侍になりたいんだもの。習いの大蔵も根を洗えば町人ではない。きっと偉い侍にさせてやるから、わしの養子になれ。どうやら本気らしいので、上太郎は身震いを覚えながら、なぜおじさんは急にそんなことを言い出すのだい？すると大蔵はいきなり上太郎の手を引き寄せて、ぎゅっと羽交い締めに抱き込みながら、彼の耳へ口をつけて小声に言った。
見たな、小僧。
え？
見たろう。
何をさ。
ゆうべ、俺がしたことを。なぜ見た。なぜ人の秘密を見る。
ごめんよ、おじさん、ごめんよ。 誰にも言わないから。
大きな声を出すな。もう見てしまったことだから、小言は言わぬ。その代わりに、わしの子になれ。それが嫌なら、かわいい奴だが、殺してしまわなければならんのだ。どうだ、どっちがいい？
五。本当に殺されるかもしれないと思った。生まれて初めて怖いというものに出会った気持ちであった。ごめんよ、ごめんよ。殺しちゃ嫌だい。死ぬのは嫌だい。
抑えられたひばりのように、丈太郎は大蔵の腕の中で軽くもがいた。大きく暴れるとすぐに死の手が押しかぶさってくるように恐れもするのであった。そのくせ大蔵の手は決して彼の心臓が潰れるほど強い力で締め付けているのではない。やんわりと膝の中へ抱え込んで、じゃあ俺の子になるか、とまばらな髭を丈太郎の方へすりつけて言う。その髭が痛い。そのやんわりとした力がとても恐ろしい。大人臭い匂いが体を縛ってしまう。どうしてだろう。丈太郎にもわからなかった。危険というだけならこれ以上危ない目には何度も出会っているし、それに対してはむしろ向こう水な太刀なのに、声も手も出ないで赤子のように大蔵の膝から逃げることができなかった。どっちだ？どっちがいい？俺の子になるか殺された方がいいか。これ早く言え。丈太郎はとうとうべそをかき始めた。汚い手で顔をこするものだから涙が黒い雫になって、小鼻のそばに溜まっている。何を泣くか。俺の子になれば幸せじゃないか。侍になりたければなおさらのことだ。きっといい侍に仕立ててやる。
だって。
だってなんだ。はっきり言え。
おじさんは。
うん。
でも。
じれったいやつ。男というものは、もっと何でも、はっきりものを言うものだ。
だってね、おじさんの商売は、泥棒だろ。
もし、大蔵の手が、軽くでもかかっていなければ、途端に彼は、雲をかすみと駆け出していたに違いないが、その膝が、深い淵のように、立つこともできなかった。
あはははは。
大蔵は泣きじゃくる背をポンと叩いて。だから、俺の子になるのは嫌だって言うのか。
うん。
丈太郎がうなずくと彼はまた肩をゆすって笑いながら、俺は天下を盗むものかもしれないが、ケチな追いはぎや空き巣狙いとは違う。家康も秀吉も信長も皆天下を取った人間じゃないか。俺について長い目で見ていると今にわかってくる。
じゃあおじさんは泥棒でもないの？
そんな割の合わない商売はしない。俺はもっと太い人間さ。もう丈太郎の思案ではどう答えていいか。精が足りなかった。大蔵は膝の上からポンと彼を離して、さあ、泣かずに歩け。今日からはわしの子だ。可愛がってやる代わりに、お首にも昨夜のことを人に喋るな。喋るとすぐその首をねじ切ってしまうぞよ。
草分けの人々。
1. 本意で又八の母が江戸表へ来たのは、その年の5月末頃であった。 気候はめっきり暑くなっていた。今年は空梅雨か、一粒の雨も見えない。こんな草原や吉の多い沼地へ、なんでまたこんなに矢が立つのじゃろ。江戸へ来て彼女の第一印象はそんなつぶやきであった。今日の大津を出てから約二ヶ月近くもかかって彼女はやっと今着いたのである。道は東海道を通ってきたものらしく、途中では持病やら新人参りやら道草も多いので、都おば霞とともにいでしかどという歌通り春けく振り返られる。高輪街道には近頃植えた並木や一里塚もできていた。潮入りから日本橋へ行く道は新しい市街の幹線道路なので割合に歩きよいが、それでも石や材木を積んだ牛舎がひっきりなしに通るのと、人家の不審や梅地の土運びなどで足元も悪く、雨も降らないので、もうもうと白い埃が立っている。あ、なんじゃ。彼女は目角を立てて不審中の新しい民家の中をねめつけた。中で笑う声がした。左官屋が壁を塗っているのである。コテの先から飛んできた壁土が彼女の着物を汚したのであった。年はとってもこういうことには我慢のならない婆であった。ついこの年頃まで郷里では本井殿家の隠居で通った見識癖が途端にむっと出るのである。往来の者へ壁土を跳ね返しながら、詫びもせず笑うているという方があろうか。郷里の畑でこう言えば、小作や村の者は承服したものであった。しかし、ご神界の江戸へにわかに流れてきて、荒い土をこねている左官屋職人は、小手を動かしながら鼻で笑った。なんだって?変なババアが何かブツブツ言ってるぜ。おすぎババアはいよいよ怒って。今笑うたのは一体誰じゃ?みんなだよ。なんじゃと?ババアが肩を怒らせるほど職人たちは笑っていた。年がいもない、寄せばいいのにと足を止めた往来の者はハラハラしていたが、ババの性格がそれでは済まなかった。黙って彼女は土間の中へ入っていった。そして左官たちが足場にして乗っている板へ手をかけながら、己であろうが、と板を外した。左官たちは漆喰板の泥を浴びて板の上から転げ落ちた。こんちくしょう。羽を切ると、左官たちは一つかみにしてしまいそうな剣幕で、おすぎババの前に立ったが、さあ、外へ出い。ババは脇差しに手をかけて、少しも年寄りらしいひるみは見せない。その勢いに、職人たちは気を飲まれてしまった。こんなばあさんがあろうかと意外であった。姿や言葉遣いから考えて、侍のお袋であることは知れているし、下手な真似をしては、と、急に恐れをなした顔色である。この後、今のような無礼をしやると承知せぬぞよ。これでいいのだ。ババは気が済んだと見えて、往来へ出て行った。往来の者は、彼女の聞かない気らしい後ろつきを見送って散らかった。すると、カンナくずを泥足に引きずった左官屋の小僧が、不意に不審場の横から駆け出していって、このババめ。いきなり手桶のヘドロを彼女の体へぶちまけて隠れてしまった。二 何するか。振り向いた時はもう、いたずらの下手人はいなかった。自分の背に浴びた壁土に気づくと、彼女の顔は無念そうなうちに、泣き出しそうな顔をしかめて、何を笑う?と、今度は、笑っている往来の者へ向かって言い散らした。ゲラゲラと何がおかしうて笑い召さるのじゃ。老いぼれはわしのみではないぞえ。お主らもやがては年を取るのじゃぞ。はるばると縁国から越えてきたこの年寄りを親切にいたわろうとはせず、骨土を浴びせたり、歯をむいてあざ笑うたりするのが、江戸の衆の人情か。ののしるために往来は余計足を止め、またいよいよ笑い声を増すことがおすぎばばにはわからぬらしい。お江戸お江戸と日本中では今この上もないところのようにえらい噂じゃが、何のことじゃ来てみれば山を崩し、吉沼を埋め、堀を掘っては海の巣を持っている慌ただしい誇りばかり。おまけに人情はすすどうて、人柄のげびていることは、今日から西には見られぬことじゃ。これでババは少し胸がすいたと見える。なお笑う群衆を捨てて、いまいましげに足を早めていった。町はどこを見ても、小口も壁も新しくて、ギラギラと目をいるし、空き地へ出ると、まだ埋めきれない土の下から、ヨシや葦の根が枯れてはみ出している。乾いた牛の糞は目や鼻に入る気がするのであった。これが江戸か。彼女はことごとに江戸が気に入らなかった。新開発の江戸の中で一番古いものが、自分の姿のように思われた。実際、ここの土に活動しているものは、ことごとくが若いものに限られていた。店舗を持っている主人も若いし、騎馬で歩いている役人も、網傘を押さえて大股にすぐる侍も、労働者も、交渉も、物売りも、古卒も、武将も、すべてが若かった。若い者の天地だった。尋ねる者でもない旅なら、こんなところに一日とていてくれるのではないが。ぶつぶつ言っている間に、馬場はまた足を止めた。ここもまた堀を掘っているので、道を曲がらなければならなかった。掘り出した土の山は、どんどんと土車で運ばれていく。そうして、ヨシや葦が埋まってゆくそばから、大工は家を組み、大工の入っているうちに、もうおしろいの女が、のれんの陰で眉を吐いていたり、酒を売ったり、木薬の看板をかけたり、呉服反物を積み上げていたりしていた。ここらは以前の、千代田村と日比谷村の間を通っている奥州街道の田んぼ道が開けているので、もっと江戸城の周囲によれば、太田道館以後、天正のご入国以来のまとまった大名工事や屋敷町もあって、多少城下としての落ち着きもあるのであったが、馬場はまだそこへは足を踏んでいない。そして、昨日今日、旧ごしらえに出来かかっている新開地を見て、江戸の全体を考えているので、ひどく落ち着かないのであった。掘りかけている空堀の橋のたもとに、ふと見ると、一軒の掘ったて小屋がある。四方は、むしろ張りで、そぎだけを押さえに打ち、入り口にのれんをかけて、そこから一本の小旗が出ている。見ると一字、言うと書いてある。永楽のビタ線一枚を湯盤に渡して、馬場は湯に入った。 汗を流すのが目当てではなかった。竿を借りてつまみ洗いをした着物を小屋の横に干し、それの乾く間地盤一枚で洗濯物の下に細いすねを抱えて往来を眺めていた。三。時々星竿の着物を手で触ってみる。日が強いのですぐ乾きそうに思われたが、なかなか乾かないのである。襦袢一枚に湯巻きの上へ帯を巻いたきりでこれを待っているので、見栄を知らない馬場も往来から見えないように、戦闘小屋の陰にいつまでも縮まっていた。すると往来の向こう側でいくつもあるのだい。この辞書は、安けりゃ相談に乗ろうじゃないか。総坪で800坪からござんすよ。値段は申し上げたよりまかりません。高いな、少しべらぼうじゃないか。どういたしまして、どもりの人足賃だって安かございません。それにさ、もうこの界隈には辞書はありませんぜ。なあに、まだあの通り埋め立てているじゃないか。ところが吉野生えているうちからみんな暴き合いで買い手を待っている辞書なんざ十坪だってありませんや。もっともずっと隅田川の河原寄りならいくらかありやすがね。本当に800坪あるのかい、この地面は。だから念のために縄を引いてごらんなすって。四五名の町人同士でしきりと土地売買の取引をしているのだった。その値段を往来越しに聞いて、おすぎばばは目を丸くした。田舎なら米のできる田が何十枚という値が、ここの一坪か二坪の値だった。江戸の町人の間には、今、熱病のように土地売買の思惑が行われているので、こんな風景は随所に見られるのであったが、米も実らなければ町中でもない地面をどうしてここらの衆はあんなに買うのかと、彼女には不思議でならなかった。そのうちに取引の相談がまとまったのであろう。埋め地に立っていた人影は手打ちをして散らかっていた。おや、ぼんやりとそんなものを見ているうちに、誰か後ろへ来て自分の帯へ手を入れたものがあるので、馬場はその手を掴んで、泥棒と叫んだ。小出しの財布はもう帯の間を抜けて、どこかカゴかきらしい男の手につかまれたまま、往来の方へ飛んでいた。泥棒じゃ。自分の首を持って行かれたように、馬場は追いすがって男の腰へしがみついた。来てくだされ、往来の主、盗っとじゃ。一つや二つ顔を張っても、容易に馬場の手が離れないので、持て余したかっさらいは、うるせえと言いながら、足を上げて、馬場の火腹を蹴飛ばした。並大抵の年寄りと心得たのが、その小泥棒には不覚であった。と、うめいて馬場は倒れたものの、それとともに、襦袢一重になっても刺していた小脇差しを抜きざまに報いて、相手の足首を切っていた。あ、いててて。財布を持った小泥棒は、チンバを引いたまま、それでも実験ばかり逃げたが、おびただしい血がこぼれるのを見て、貧血して往来へ座ってしまった。今、埋め地で土地の手打ちをして、一人の子分と共に歩いていた。半河原のやじべえは、いや、そいつはこの間まで部屋にごろついていた公衆者じゃねえか。そのようです。財布を握っていますぜ。 泥棒という声が聞こえたが、部屋を出てもまだ手癖がやまねえな。おう、向こうに年寄りが倒れている。甲州者は俺が捕まえているから、あの年寄りをいたわってこい。半河原はそう言うと、逃げかけるチンバの襟髪をつまんで、バッタでも叩きつけるように、空き地の方へ放り出した。4。親分、そいつがばあさんの財布を持っているはずですが。財布は俺が取り返して預かっている。年寄りはどうした？大して怪我もございません。気を失っていましたが、気がつくとすぐあの通り、財布財布とわめいております。座っているじゃねえか、立てねえのか。そいつに日腹を蹴飛ばされたんで。よくねえやつだ。半河原は小泥棒をねめつけて、子分の男へ言いつけた。牛、杭を打て。杭を打てと聞くと、甲州者の小泥棒は刃物を当てられたより震え上がって、親分、それだけは、どうぞご勘弁を。以後は改心して、よく働きますから。ひれ伏して拝んだが、半河原は首を振って、ならねえ、ならねえ。その間に走っていった子分は、狩り橋武神をしている大工を二人連れてきて、この辺へ打ってくれ、と、空き地の中ほどを足で示して大工へ言う。二人の大工はそこへ一本の杭を打ち込んで、半河原の親分、これで用がすか。よしよし。野郎をそこへ踏んじばって、頭の上のあたりへ板を一枚打ってくれ。何かお書きになるので。そうだ。大工の墨壺を借りて、それへ差し金触れて、一つ、泥棒一匹。先だってまで、半河原の部屋の飯食い物、再度悪事の角これあり候につき、雨ざらし日ざらし、七日七晩休明させおき候者なり。大工長やじべえ。ありがとう。墨壺を返して。すまねえが、死なねえほどに弁当飯の余りでも、時々餌をやっといてくれ、と。橋武神の大工や近くで働いている土工たちへ頼んだ。一同は口を揃えて承知いたしました。たんと笑ってやりやしょう、と言った。笑ってやるということは、町人社会でさえこの上もない制裁であった。年久しく武家は武家と戦争ばかりしていて、民事や刑法が行き届かないために、町人社会はそれ自体の秩序のために、こういう死刑の方法を持っていた。新興の江戸政体には、もう町奉行の組織だの、代償や制度をそのままいかめしく延長したような職制や民事が体をなしかかっていたが、民間の九州というものは、上ができたからといって、にわかに余風が改まるものではない。けれど、死刑の風などは、新開発の半途にある混雑な社会には、まだ当分あっても良いものとして、町奉行でも別にこれを取り締まることはしなかった。牛、その年寄りへ財布を返してやれ。半河原はそれをお杉婆婆の手へ戻してから、また、かわいそうに、この年して、一人旅の様子じゃねえか。着物はどうしたんだ？風呂小屋の横に洗濯して干してありますが。じゃあ着物を持って、年寄りをおぶってこい。うちへ連れて帰るんで。そうよ。ぬすっとだけ凝らしたって、この年寄りを捨てておいたら、またどいつかが悪い了見を起こさねえとも限るまい。生乾きの着物を抱え、彼女を背中におぶって、子分の男が半河原の後について、そこを立ち去ると、 往来に仕えていた人垣もぞろぞろと東西へ崩れ出した。五。日本橋はできてからまだ1年も踏まれていなかった。後の錦絵などで見るよりもそこの川幅はずっと広くて、両岸から新しい石垣の突き出しが築かれ、そこにまだ新しい白木の欄干がかかっていた。鎌倉船や小田原船が橋の際までいっぱいに入っていった。その向こう岸に魚臭い人間がワイワイと位置を立てている。痛い。痛い。ババは子分の背中で顔をしかめながらも魚市場の人越えに何事かと目を見張った。半河原は子分の背から時々聞こえるうめきを振り向いて、もうじきだよ、辛抱しねえ、命に別状があるじゃなし、あまりうなりなさんな。往来の者がしきりと振り向くので、こう注意したのである。それからはおとなしくなって、馬場は赤子みたいに子分の背へ顔を寝かせていた。家事長だの、槍長だの、今夜長だの、畳長だの、職人職に町が分かれていた。大工町の半河原のうちは、その中でひどく変わっていた。屋根の半分が瓦で吹いてあるのが誰の目にもついた。2、3年前の大火以後、町の家は板吹きになったが、その以前は草吹き屋根が大方であった。やじべえは往来に向かった方だけ瓦で吹いたので、半河原半河原とそれが通り名になってしまい、自分も得意だった。江戸へ移住してきたはじめは、やじべえはただの浪人者だったが、才気と狂気が備わっているので、人を御すのが上手。町人になって屋根請負をはじめ、やがて諸侯の不信任則を請け負うようになり、また土地の売買をやったりして、今では懐で押して、親分という特殊な継承を受けている。親分と呼ばれる特殊な権力家は、新しい江戸には今彼の他にも属性してきた。しかし彼はその中でも顔の広い親分であった。町の者は武家を侍と尊敬するように、彼らの一族をも男立てと継承して、むしろ武家の家風にある自分たちの味方のものとしていた。この男立ても江戸へ来てから風俗だの精神は大いに変化したが、江戸の町から発生した生え抜きではない。足利の末の乱世にはもう茨組などという徒党があって、もちろんそれは男立てなどとは継承されなかったが、室町殿の物語などによると、その装束は赤裸に赤根染めの下帯、甲打ちの上帯は幾重にも回し、三尺八寸の朱座屋の塔、束は一尺八寸二任せ、二尺一寸の内刀も同じに仕立て、頭は髪をつかみ乱し、荒縄にて、鉢巻き無図と締め、黒皮の脚板をし、同行常に20人ばかり、熊で正狩りなど担う者ありて。そして群衆はそれを見ると、当時聞こゆる茨組ぞ、あたりへ寄るな、物言うなと、おじ恐れて道を開けて通したほどな威勢であったとある。その茨組は、口には奥義を唱えながら、時には物取り強盗は武士の習いと出かけ、市街戦の時にはラッパに化けて敵へも味方へも世相を売りなどしたため、 平和になると、武家からも民衆からも追われてしまい、素質の悪いのは、山野に封じ込められて、追いはぎ稼ぎに落ち、小骨のある者は、新開発の江戸という天地を見つけて、ここに起こりかけてある文化に目覚め、正義を骨に、民衆を肉に、義と教の男らしさを皮にして、信仰を男立てなる者が、いろいろな職業や階級の中から、今名乗りを上げているのだった。帰ったぞ。どいつか出てこねえか。お客様をお連れ申しているのだ。半河原は自分の家に入ると、大まかな町屋作りの奥へ向かって、こう怒鳴った。喧嘩河原。一。よくよく居心地が良いと見え、お杉婆婆が半河原の家にお寄付しを始めてから、月日はいつか一年半も巡っている。その一年半の間、婆婆は何をしていたかというと、体ががっしり治ってからは、思わず長いお世話になりましたわいの。もうおいとまをせにゃならんと、今日は明日はと言い暮らしてきたに過ぎない。しかし、いとまを皇后にも、主の半河原やじべえとは、めったに顔を合わすこともない。たまたまいたと思えば、まあまあ、そう気の短いことを言わずに、ゆるりと仇を探しなされ、身内の者も絶えず心がけているのだから、おっつけ、武蔵の居所を突き止め、婆婆殿に、助立ちしようと言うているのに。そう言われると、彼女もまた、ここの軒から立つ気もうせる。はじめのうちは、およそ江戸という土地柄や風俗を忌み嫌っていた彼女も、この半河原のうちに、一年半も過ごすうちに、江戸の人の親切さを身にしみて、なんという気ままな暮らしと、目を細めてこの土地の人間を眺めるようになっていた。分けても半河原のうちはそうだった。ここには百姓での怠け者もいるし、関ヶ原崩れの浪人も、親の金を投じんして逃げてきた極道者も、おととい牢屋から出てきた入れ墨者もいるが、それがやじべえという誇張のもとに大家族式な生活を営み、雑貨けない荒っぽい極めて不死だらな、中にも整然たる階級を持って男を磨き合うということを見やかしに立てて、一種の無法者道場を世帯としているのだった。この無法者道場には、親分の下に兄貴があり、兄貴の下に子分があり、その子分のうちにも、子産新産の区別がやかましく、他の客分格だの仲間の礼儀作法も、誰が立てたともなく非常に厳密であった。ただ遊んでござるのが退屈だったら、若い者の世話など見てくれるとありがたいと、やじべえに言われたところから、おすぎばばは、ひとまにあって、たくさんなガサツもの洗濯とか縫い物などを、おはりこを集めてきては、整理してやっている。さすがに侍のご隠居だ。本意殿家とやらも、相当な家風を持った家筋と見える。ガサツもは噂しあった。おすぎばばの厳格な気虚と火星ぶりは、ひどく彼らを簡単せしめた。また、それが、無法者道場の風紀を正す上に役だった。六法者という言葉は、無法者にも通じる。束の長い大小を突き出し、二本の空爪と二本の小尻を突っ張って歩く。 男立ての姿から来た町のあだ名なのである。宮本武蔵という侍が立ち回ったら、すぐあの馬場殿へ知らせてやれ。半河原の身内は等しくこう心がけていたが、すでに一年半からになるが、その武蔵の名は、用としてこの江戸には聞かなかった。半河原やじべえは、おすぎばばの口から、その意志や境遇を聞いて、甚だしく同情を抱いたのである。で、彼の持った武蔵館は、当然、おすぎばばの武蔵館であった。えらいばば殿だ。憎むべき野郎は、武蔵とやらだ。そうして彼は、おすぎばばのために、裏の空き地へ、一部屋を建ててやったり、うちにいる日は、定席挨拶に出たりして、賓客に仕えるように、このばばを大事にした。子分が彼に尋ねた。お客を大事になさるのはいいが、親分ともあろう者が、どうしてそんなに、丁重になさるんですかえ。すると、半河原はこう答えた。この頃俺は、他人の親でも年寄りを見ると、親孝行がしたくなるんだ。だから、俺がどんなに自分の死んだ親には親不孝だったかわかるだろう。二。街中の野梅は散った。江戸にはまだ桜はほとんどなかった。わずかに山の手の崖に山桜が白く見られる。近年浅草寺の前に桜の並木を移植した既得化があって、まだ若木ではあるが、今年はだいぶつぼみを持ったという。馬場殿、今日は一つ浅草寺へお供しようと思うが、行く気はないか。半河原の誘いに、おお、観世音はわしも信仰じゃ。ぜひ連れて行ってたも。では、というので、おすぎばばも加えて、古文の小物十郎に、おちごの小六の二人に弁当など持たせて、京橋堀から船に乗った。おちごといえば、優しげに聞こえるが、これが向こう傷のある肉の片締まりないかにも喧嘩早い生まれつきにできているような小男で、炉はうまい。堀から隅田の流れへこぎ出すと、半河原は重箱を開けさせて、おばあさん、実は今日はわしのおふくろの命日なのです。墓参りといっても、国は遠国なので、浅草寺へでもお参りして、何か一つ、今日は良いことをして帰ろうと思うのだ。だから、遊山のつもりで一つやりましょう。と、杯を持って、船べりから手を伸ばし、大川の水を配線にして、さっと雫を振って、馬場へ刺した。そうか。それはそれは、優しいお心がけじゃな。おすぎはふと自分にもやがて来る命日を考えた。それはすぐまた八を考えることでもあった。さあ、少しはいけるでしょう。水の上だが、わしらがついているから安心して酔っておくんなさい。ご命日なのに酒を飲んでも悪いことはござりませぬか。無法者は嘘や飾りの儀式が大嫌い。それにこちとらは門徒だから物知らずでいいのです。久しゅう酒も飲まなんだ。酒は食べてもこのようにのびのびとはのう。おすぎは杯を重ねた。隅田宿の方から流れてくるこの大河は満々として広かった。下宇佐よりの岸の方には、うっそうとした森が折り重なり、川水に木の根の現れているあたりは、水も真っ青な日陰のトロになっている。おお、 うぐいすが泣き抜いて、梅雨ごろには昼間も昼ホトトギスが泣き抜くが、まだホトトギスは、ご返杯じゃ。親分様、今日はババも良い供養のおこぼれに預かりましたわえ。そう喜んでくれるとわしもありがたい。さ、もっと重ねぬか。すると、炉をこいでいるおちごが羨ましそうに、親分、こっちへも少し回してもらいてえもので。てめえは、炉がうまいから連れてきたのだ。行きに飲ますと危ねえから帰りにはふんだんに飲め。我慢は辛いものだ。大川の水がみんな酒に見える。おちご、あそこで網を打っている船へ寄せて、魚を少し買い込め。心得て、おちごがこぎ寄せて、漁師に掛け合うと、何でも持って行きなされと、漁師は船板を開けてみせる。山国で老いたおすぎばばには、目を見張るほど珍しかった。船底にバシャバシャ生きている魚を見ると、濃いマスがある。スズキ、ハゼに黒ダイがある。手長エビやナマズもある。半河原は白魚をすぐ醤油につけて食べ、彼女にも勧めたが、生草はよう食べぬと、ババは首を振っておぞけを振るった。船は間もなく隅田河原の西へ着いた。河原を上がると波打ち際の森の中に、すぐ浅草観音堂のかやぶき屋根が見えた。三。人々は河原へ降りた。馬場は少し酔っている。年のせいか船から足を移すのによろめく気味であった。危ない、手を取ろう。半河原が手を引くと、なんの、やめてくだされ。馬場は手を振る。年寄り扱いが元から嫌いなたちなのである。古文の古物十郎と落ち子の古録は船をつないで後から着いた。河原は病病として目の限り石ころと水であった。するとその河原の石ころを起こしてカニでも捕まえているらしい子供がたまたま川から上がった。珍しい人影を見て、おじさん、買っとくれ。ババさん、買っとくれよ。と、半河原とおすぎの周りに集まってきて、うるさくせがむ。子供が好きと見えて、半河原のやじべえは、うるさがりもせず、なんだ、カニか。カニなんざいらねえよ。子供らは一斉に、カニじゃないよ。と、着物の裾を袋にしたり、懐に入れたり、手に持っているものを示して、やだよ、やだよ、と誘って言う。なんだ、やじりか。ああ、やじりだよ。浅草寺のそばのやぶに、人間や馬を埋めた塚があるよ。お参りする人は、そこへこのやじりをあげて拝むよ。おじさんもあげてくれよ。やじりはいらない。だが、銭をやるからいいだろう。半河原が銭を与えると、子供たちはまた散らかってやじりを掘っていたが、すぐ付近の藁屋根のうちから、子供たちの親が出てきて、銭だけを取り上げていった。チェ。半河原は嫌な気がしたと見え、舌打ちして目をそらしたが、馬場は甲骨と広い河原の眺めに見とれていた。この辺からあのように矢尻がたんと出るところを見ると、この河原にも合戦があったのじゃろうの。よくは知らぬが、江戸の将と言われていた頃、戦がたびたびあったらしいな。遠くは、自称の昔、源頼朝が伊豆から渡って 関東の兵を集めたのもこの河原。また、南朝の御代の頃、新田武蔵の神が小手差しヶ原の合戦から駆け渡って、足利方の矢風を浴びたのもこの辺りだし、近くは天正の頃、太田道館の一族だの、千葉市の一党が幾度も起こり、幾度も滅んだ跡が、この先の石浜の河原だそうな。話しながら歩き出すと、小物十郎と落ち子の二人は、もう浅草寺の御堂の縁へ行って先に腰掛けている。見れば、寺とは名のみのひどいかやぶき堂が一宇と、僧の住むあばら屋が堂の裏にあるだけに過ぎない。なんじゃ、これが江戸の衆がよく言う、金龍山浅草寺かいな。馬場は一応失望した。なら京都あたりの古い文化の遺跡を見た目にはあまりにも原始的であった。大川の水は洪水の時、森の根を洗って浸ると見え、御堂のすぐそばまで普段でも分かれ水がひたひたと寄せていた。御堂を囲む木は皆千年も年経ったような凶木であった。どこかでその凶木を倒す斧の音が会長でもなくように時々コーンコーンと響く。やあ、おいでなされ。不意に頭の上で挨拶する声が聞こえた。誰？と驚いて馬場が目を上げてみると、御堂の屋根の上に座って、かやで屋根の修繕をしている観音堂の坊主たちであった。半河原のやじべえの顔は、こんな町の葉にも知られていると見える。下から挨拶を返しながら、ご苦労様。今日は屋根でござりますかな。はあ、この辺の木には大きな鳥が住んでおりましてな。繕っても繕っても、かやをついばんでは巣へ持って行ってしまうので、雨漏りがして弱りますわい。今おりますゆえ、しばらくお休みくださいませ。4見やかしをあげて、堂の中へ座ってみると、なるほど、これでは雨ももろう、壁からも屋根裏からも、星のように昼の明かりが漏れて見える。余日国空中、枠比悪人地区、堕落金剛線、燃費観音力、不能村一毛、枠寺音俗尿、角質灯火街、燃費観音力、原則記事心、枠草王南区、林業翌時順、燃費観音力、当人だんだんね。半河原と並んだお杉は、たもとから数珠を取り出し、もう無双になって不問本を唱えていた。はじめは小声であったが、そのうちに半河原や子分がいることも忘れ果てたありさまで、朗々と声の高まるにつれて、顔の形相も物に疲れたように変わってしまう。一巻を読み終わると、打ち震える指に、数珠を押しもみ、集中84,000集上。干ばつむ等々、あのくだら三脈、三菩提心、ナム大慈大悲観世音菩薩。何とぞ、馬場が一年を哀れみたまい、一日も早く、武蔵を打たせたまえ、武蔵を打たせたまえ、武蔵を打たせたまえ。それからまたにわかに、声も体も沈めてひれ伏しながら、またはじめが良い子になり、本遺伝家の栄えまするよう。彼女の祈りが終わった様子を差し覗いて、 道具の僧があちらへ湯を沸かしておきました。渋茶などお上がりくださいまし。半河原も古文も馬場のためにしびれをさすりながら立ち上がった。古文の重郎は、もうここなら飲んでもようございましょう。許しを受けると早速、道裏にある僧の住まいの縁側に弁当を広げ、船で買い求めた魚などを焼いてもらって、この辺に桜はねえが、花見に来たような気がするぜ、と、落ち子の小六を相手に、すっかり落ち着き込む。半河原は、伏せを包んで、お屋根寮の足しに行っと、何がしかを寄進したが、ふと壁に見える参詣者の寄進札のうちに目を見張った。寄進の多くは、今彼が包んだ程度の金か、それ以下の額であったが、中にたった一人ずば抜けた特殊家がある。黄金十枚、信濃奈良井宿大蔵。お坊さん。
はい。
さもしいことを言うようだが、黄金十枚と言っちゃ当節大金だ。一体、奈良井の大蔵というのは、そんな金持ちかな。よう存じませんが、昨年年の暮れにぶらりとご参詣なさいまして、関東一の名刹が、このお姿は痛ましい。ご不審の折には、お材木台の端に加えてくれと言って、置いて行かれましたので。気持ちのいい人間もあるものだな。ところが、だんだん聞きますと、その大蔵様は、湯島の天神へも金三枚ご寄進なさいました。神田の明神へは、あれは平の将門公を祀ったもので、将門公が謀反人などと伝えられているのは、甚だしい間違いだ。関東が開けたのは、将門公のお力もあるのに、と言って、黄金二十枚も献納したということでございますが、世には不思議な奇特人もあるもので、と、その時、河原と寺内との境の森を向こう水にバラバラと駆け込んでくる狼藉な足音があった。
五、
わっぱども、遊ぶなら河原で遊べ。寺内へ入ってきて乱暴するじゃない。伴奏は縁側に立ってこう怒鳴った。駆け込んできた子供らはメダカの群れのようにその縁側へと集まってきて口々に大変だよお坊さん。どこかのお侍さんとどこかのお侍さんたちが河原で喧嘩してるよ。一人と四人で刀を抜いて早く行ってごらんよ。伴奏たちは聞くとすぐ草履へ足を下ろして、またか、とつぶやいた。すぐ駆け出そうとしたが、半河原やお杉たちを顧みて、お客様方、ちょっと失礼いたします。何せい、この辺の河原は、喧嘩には足場が良いので、なんぞというと、果たし合いの場所になったり、おびき出しだの、殴り合いだの、絶えず血の雨の降るところでしてな。その度に、お奉行所から始末書を求められますので、見届けておかぬと。子供たちはもう河原の森の際へ行って、何か声を上げて興奮している。切り合いか。嫌いでない半河原の子分二人も、その半河原も、かけていった。お杉婆は、一番後から森を抜けて、河原境の木の根に立って見渡した。だが、彼女の足が遅かったので、彼女がそこへ出てみたときは、何もそれらしいものは見えなかった。また、あれほど騒いでいた子供も駆け出した大人も、その他、この界隈の漁村の男女も、 皆森の際やこの間隠れにしーんと生唾を飲んでしまって声一つ立てるものがない。馬場はいぶかしく思ったが、すぐ彼女も同じように息を潜め、ただ行司の目をじっと据えていた。見渡す限り石ころと水ばかりな広い河原であった。水は澄んだ空と同じ色をしていた。ツバメの影がその天地を一人自由にかけている。見ると今、その綺麗な流れと石ころの道を踏んで、あなたから澄ました顔をして歩いてくる一名の侍がある。人影と言っては、それしか見当たらない。侍は、まだ裏若い男で、背に大立ちを負っているのと、ボタン色の白菜地の武者羽織を着ている手が、ひどく派手やかであった。そして、かくも大勢の目に、木陰から見られているのを知ってか知らずにいるのか、一向無関心らしく、ふと立ち止まった。あ、と、その時、馬場の近くにいた傍観者が低い声を漏らした。馬場も、はっと目を光らした。ボタン色の武者羽織が立ち止まったところから、約十軒ほど後ろに、四つの死骸が三を乱して切り伏せられていたことがわかった。喧嘩の勝敗はもうそれでついていたのである。四人に対して一人の若い武者羽織の方が決定的に勝ちを占めたものらしい。ところがまだその四人のうちには薄手の程度で多少息のあるものがあったと見え、ボタン色の武者羽織がはっと振り向くと、そこの死骸から人玉のように血まみれな一個が、まだ、まだ、勝負はまだだ、逃げるな、と追いかけてきた。武者羽織は向き直って、尋常に待ち構えていたが、火の玉のような手負いが、まだ、俺はまだ生きてるぞ。わめいて切りかかると、こなたは一歩引いて相手を泳がせ、これでも、まだか。スイカを割ったように、人間の顔が切れてしまった。切った刀は、武者羽織の背中に折っていた、物干し竿と呼ぶ長剣であったが、肩越しに柄を持った手も、切り下げた手元も、目には見えないほどな技であった。六。刀を拭っている。それから流れで手を洗っている。たびたびこの辺で切り合いを見つけているものでも、その落ち着きぶりにため息を漏らしたが、またあまりにも清掃なものに打たれて、中には見ているだけで青ざめてしまったものもある。とにかく誰もその間、一語を発するものもなかった。手を拭いたボタン色の武者羽織は身を伸ばして岩国川の水のようだ。国を思い出すなぁ、とつぶやいて、しばらく隅田川の広さや水をかすめて飛び交るツバメの白い腹を見送っていた。やがて彼は急に足を早めた。もう死骸が追いかけてくる憂いはなかったが、後の面倒を考えたらしい。河原のみなせに彼は一艘の小舟を見つけた。炉もついているし、格好な乗り物と思ったのであろう。それへ乗って繋いでいる綱を解きかけるのであった。いやい、侍。半河原の古文の小物十郎と落ち子の小六の二人だった。こう、この間からいきなり怒鳴って、河原の右側へ駆け出して行き、その骨をどうする気だ、 ととがめた。武者羽織の体には近づくとまだ血生臭い匂いが感じられた。袴にもわらじの尾にも返り血がこびりついていた。
いけないのか。
溶きかけたもやいを離して、その顔がにっと笑うと、
当たり前だ。これは俺たちの持ち船だ。
そうか。打賃をやったらよろしかろう。
ふざけるな。俺たちは船頭じゃねえ。
たった今、そこで四人を一人で切り捨てた侍に対して、こういう口が聞ける気の荒さは、落ち子や小物の口を借りて、関東の勃興文化が言うのである。新将軍の威勢や江戸の土が言うのである。悪かったとは言わない。しかし、ボタン色の武者羽織も、それに横車は押せなかったと見え、小舟から出ると、黙ってまた河原を下の方へ歩き出した。
小次郎殿。
小次郎殿じゃないか。お水はその前に迫って立っていた。顔を見合わすと小次郎は、やーと言って、初めて清爽な青白さを顔から捨てて笑った。
いたのか、こんなところに。
いや、その後はどうしたかと思っていたが、身を寄せている半河原の主や若い者と観世音へ参詣にの。
いつであったか。
そうそう、永山でお目にかかった折、江戸へと聞いていたので、会いそうなものと思っていたが、こんなところでとは、と振り返って、あっけに取られている、コモやオチゴを目で刺しながら、
では、あれが、ババ殿の連れのものか。
そうじゃ、親分というお人はできている人間じゃが、若い者たちは、ひどくガサツぞろいでの、ババが小次郎と慣れ慣れしく立ち話を始めたことは、衆目をそば立たせたばかりでなく、半河原のやじべえも意外であった。で、半河原はそれへ来て、
何か、ただいま古文の者が不作法を申し上げたらしゅうございますが、と丁寧に詫び、手前どもももう帰ろうとしているところ、
なんならば、お急ぎの先まで、船でお送り申しましょう、と、勧めた。